はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ジャンマツスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は
劇団東京ミルクホール北野地の音です。
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
カメラがですね、ちゃんと撮れてるのかどうかちょっとこれを
あチェックね、
チェックをしないといけませんね。
今日は明るいですね。
途中までセッティングしてて気づいたんですけど、うん、暗くするの忘れてました。
あ、忘れてた。
もうここからはもう心が折れるからやめよう。
そうね、確かに、
うん、っていうところと、あとこちらの、映像なんですけれども、私たち東京ミルク放送局は足掛け9年ぐらいもやってるんですけど、うん、編集をしないということにプライドを持ってやってますんで、ちょっと不適切な発言だったりとか、うん、よろしくない表現をする時があるかもしれませんが、そこはちょっとご了承ください。
保険を敷いていきますね。
ということで、今日はよって九段の如しのコーナー、はい、ということで、北野さん、とんでもないネタを放り込んできてくれるということで、
とんでもない、どうしました。
あ、大丈夫ですよ、ちゃんと回ってるかどうか。
とんでもないっていうか、当初というか、はい、お便りがね、
お便りが
あったそうで、
はい、
それに関係する、
じゃちょっとそれをじゃあ読ませてもらいましょうか。
はい、
7月15日です。
もう1ヶ月以上前の
ちょっと北野さんお忙しかったんでね。
そうですね、この時期ちょっと、
ちょっとお便りからちょっと後ろにも載ってますけど、うん、楽しく拝聴しています。ラジオネームサハルです。いつもはつれづれ草に投稿させていただいてますが、今回は都市伝説についてなので、ちゃんまさんと北野さんに検証してほしいテーマに、よって九段の如しの方に送らせていただきます。なお詳しく説明するのがなくなるので関連リンクを貼る手前、今回は DM という形で投稿することをお許しくださいと。早速ですが、お二人はドラえもんのタレント会を知っていますか。アニメ関係の都市伝説はかなり有名なもので、まだこれを扱う都市伝説系 YouTuber や配信者は多いです。内容についてはリンクを貼ります。私はこの話を目にしたときに、リンクの中の近藤説にもあり、当時リアルタイムで見ていたキテレツ大百科のやつじゃんと思いました。あの回はキテレツやコロスケのいつものメンバーが最後に記憶をリセットされて終わるオチで、めちゃくちゃ怖かったのを思い出しました。ただめちゃくちゃ怖くて、主題が変わったとしてキテレツがドラえもんに置き換わるのは振り幅が狭いように感じます。もしかしたら元ネタはもっと怖くて気持ち悪くて、ドラえもんに置き換えないときついドラマができるレベルのものだったのではないでしょうか。そこで私が思い浮かんだのは、深夜アニメで放映されていたベルセルクをうっかり見てしまった説です。ベルセルクのアニメ第1期は97年か98年の深夜帯に地上波で全25話が放送されており、24話と最終回はグリフィスが職を発動させてしまう場面にあたります。タレントの舞台である地獄のような光景は職の内部を示し、地球のような球体が割れて中から血があふれる描写はグリフィスのベフェリットが発動して血の涙を流すのと似ています。職については日本の漫画アニメ史上最もえげつないことを行える場面だと思うので、このタレント界の発案者は小さい頃に深夜に目が覚めてしまい、何気なくテレビで不幸にも、ベルセルクの職会を目にしてしまう、あまりの恐怖ですぐに消したが印象が残ってしまい、それを和らげる、なんだあれ、それを和らげて無意識にドラえもんの話として置かれたんだと推測します。私の推測は長くなってしまいません。ちゃんまさんと皆さん、タレントについて見解はないかなのテーマにしていただけたら幸いです、ということで、このリンク先を、
はい、
このタレント界というのはどういうことなのかということを、はいはい、ちょっと北野さんにちょっと ご説明いただきましょうか。
タレントとは何なのかと、はい、まあ、これ本当に有名なんですけど、
はい、
タレントっていうのはドラえもんで、かつて放送されたであろう、
うんうん、
回でそれを見たっていう人が何人かいて、
うん、
何人かって結構な数いて、
うんうん、
でそれ、タレントっていうのはどういう話かっていうとですね、うん、まあ、まず作画がめちゃくちゃだと、
うん、
ドラえもんなんだけど、
うん、
でストーリーも意味不明、
うん、
でそもそも公式記録に放送されたという証拠はなく、それにもかかわらず多数の目撃者がいると、で、具体的な放送日、放送日時も知られてる。これね、1982年だったかな。
82年、ああ
82年だったか、
でもそれぐらいですね。
そうそう、はい、その辺です。
82年で前半、うん、
で、ストーリーなんですけど、
はい、
ですね、少々お待ちを、
はいはい、
ストーリーが、ドラえもんが 雨の日の校庭で傘を差しているのび太から地下世界の商店街に行きたいという旨の頼み事をされるっていうところから始まります、うんうんうん。でのび太はの頼み事を聞き入れたドラえもんは、うん、例のごとく4次元ポケットから秘密道具を取り出すと、
うんうん、
出てきたのは通常よりも大きな通り抜けフープのような秘密道具、うん、しかしその名前が紹介されることはない。
はいはいはい。
で、フープの中に飛び込んだ後、ドラえもんとのび太は しばしば降下しやっと地面に着く、
うん。
たどり着いた先は明らかに人工的な部屋、
うん、
場所は地底のはず、
うん、
さらにはライトらしきものが見当たらないのに、うん、その空間は明るく照らされている。なるほど、
はい。
その部屋にはベレー帽をかぶった女の子がいた、
はい。
その女の子はどちらかといえば可愛く描かれていない、
うん。
で彼女はドラえもんとのび太に封筒、インク瓶、鉛筆を渡してくる、
うん。
2人がそれらを受け取ると彼女はなんと壁の中に消えていた、
うん。
で壁に消えた女の子を追ってドラえもんとのび太も壁に飛び込む、
うん。
見事壁を通り抜けることができたが、あの女の子はもうそこにはいなかった、
うん。
代わりにそこにいたのは警察官のような格好をしたおじさんと、うん、白と黄色の縞模様の学ランのような服を着ている青年、
うん。
青年はなぜか泣いている、
うん。
彼らはドラえもんとのび太を見ると、君たちは撮影か、撮影ならあちらだと言って、うん、床の板が木琴のように並べられている通路に案内している
。なるほど、はい。
その通路の先にあるのは大きな地球のミニチュア、うん。ほどなくそれはパックリと割れて、中から黒い血液のような液体が流れていた。でその様子を見たドラえもんとのび太はびっくりして恐怖で抱き合う、
うんうん
う
ん、
っていう話が実際放送されて、それを見たっていう人がいると、うんうん。でも記録上にも何も残ってないし、うん、実際ねその日ドラえもんやってるんですけど、
うんうんうん、
全く違う話だ、
うん。
けどそれを見たっていう人は大勢いるっていうのが都市伝説になってるんですけど、
はいはいはいはい。
で、投稿してくださった方は、うん、それが、ベルセルクのショック、う
ん、から影響を受けたんじゃないか、
うん、影響を受けた、
はい。
でこれも結構調べたんですけど、あのね、この噂が流れ始めたっていうのは一番古いのが2002年ぐらいなんですよね。
ほうほう。日韓ワールドカップですね。
日韓ワールドカップ、
はいはいはい。
2002年の日韓ワールドカップの時に、2ちゃんだったかなんだかに書き込みをされてるのが見つかってると、
はい。
だからもしかしたらその前からそういう噂があったかもしれないし、だけど
でもその時じゃあベルセルクやってるから、
やってるから可能性としては十分
あるじゃん。
可能性としては十分あるんですけど、はいはい。これね、まあ、ちなみにこういうのっていくつかあって、あの例えば、天空の城ラピュタの、
はいはいはい、
なエンディング
が、あ、違うとかいうのあるね。
そうそうそう、
はいはいはい。
で、天空のラピュタの話は、パズーがシータを生まれ故郷に連れてくっていうのが、はいはい、エンディングで流れたのを見たって人がいるんですよ、
はい。
で、それはねちょっとね解決済みというか、もう公式のジブリの方から否定されてるし、
そんなものは作ってないと、
作ってない、作ってないし、だから未来少年コナンとかと混同してる説っていうのがあるんです。あとねドラえもんでももう一つあって、
はい、
行かなきゃっていう話があるんです。
ほうほうほう。
でこれどういう話かっていうと、深夜にね1998年だったかな、
はい、
それぐらいに、深夜に突然ドラえもんが始まって、終始無言でのび太が歩いてると。で、途中で公園とか寄ると、ジャイアンとかスネオとか、うん、みんないるんだけど、みんな笑顔で笑ってるけど、
はい、
音声は何もない、
はいはいはい。
でずっとのび太が歩いてって最後にのび太が行かなきゃって言って終わるっていう話なんですけど、これって、その1998年とかそのぐらいなんですけど、放送されたってされてる日が藤子 F 不二雄さんが亡くなった。
ああ、なるほどね。
で、藤子 F 不二雄さんの最後声で、あのおじさんの声でのび太が行かなきゃって言った、それを見たって人大勢いるんですけど、
はい、
あのねこれで僕の話になるんですけど、
え、
じゃあこれを見たのが僕じゃないですよ、
うんうん。
僕もね幻の回1個見てるんです。
はいはいはいはい。
あのねこれがコスケ様力丸様っていうアニメなんですけど
そもそもそれを知らねえ。
知らないでしょ。
小助様、小助様、力丸様、
うん、
それを全く知らないです。ちょっと検索していいですか。
いいですよ。小助様、力丸様、金平糖の竜っていうのが、
あった、出てきた、
うん、
小助様、力丸、あ、金平糖の竜、はいはいはい、金平糖
の竜、
はい、
で小助様、力丸様、金平糖の竜ってやつが、
はいはい、
これ鳥山明なんですよ。
へえ。
で
全然知らない。
知らないでしょ、
うん、
隠れた名作、鳥山明の隠れた名作なんですけど、うん、でこれが放映されたのって、
うん、
1988年のジャンプのカーニバルみたいな、ジャンプのイベント。
ああ本当だ、週刊少年ジャンプ20周年イベント、
うん、
はいはい、
週刊少年ジャンプ20周年イベントで1988年に放映されてるじゃないですか、
はい、
でこれ10月なんですけど、このジャンプアニメカーニバルっていうのが、
あ、じゃあこれテレビで流れたっていうか、このイベントで流れたんです
か。そうそうそう、
はいはいはい、
で僕見たのは、うん、1988年の8月に僕これ見てるんですよ。
え、だって1988年のイベントがだって10月
10月10月10日だったと思うんですけど、うん、
なんで8月に見てるの。だって
そうでしょ。
え、親が鳥山明だとか、実は
違う違う違う違う違う違う違う違う、それだったらもうあの昇進でこんなとこいられないです
親父が作ってたらちょっ
と違う違う違う違う違う、
え、だってイベントでしか流れてなくて、うん、そのイベントも10月にやってるんでしょ。
そう、
それ得な、ただちょっとそれを北之内くんが8月に見るわけないじゃん、
う
ん、
そうでしょ、
うん、
で僕あのこの当時8歳だったんですけど、
はい、
結構ね、その年に僕転校したりして、その年のこと結構覚えてるんですよ。
あの霧が晴れた年、
霧がは、うーん、霧の中にはいたんだけどもあの衝撃的な事件があったから、
はいはいはい、
転校するとかね、
はいはい、
あの結構その年のこと覚えてて、でその夏休みの真っ昼間に小助様力なんかテレビザッピングしてたら、
これがやってたんだ。
そう、あの鳥山明の絵だし、
うん、
あ、まあまあその当時から鳥山明ってすごかった
から、まあまあまあまあまあ、
で、ああこれなんだろう、面白そうだなと思ったら、思ってずっと見てたんですよね、
うん、
で見終わった後に、あ、すげえ面白かったと。で、うん、夏休み終わったら、
うん、
学校に行って、うん、この話を絶対しよう
と思ってたん
です
、うんうん、
で夏休み9月に終わって、
うん、
で学校に行って、この小助様、力丸様って見た、
うん、
って聞いたの、
うん、
周りの子に、
うん、
そしたら誰も見てないと、
うん、
そもそも何それっていう話になって、
はい、
最初のちゃんまつさんみたいなリアクションされて、
はい
はい、いやいやいや、あの鳥山明のアニメで、夏休みの昼間にやってたんだよっつって、
うん、
でたまたま見たんだよ。で当時僕が8歳の時とかって、
うん、
その時間にその場にいてテレビの前にいて見てないとそれ絶対出会えないじゃないですか。
まあサブスクとかね、そういう概念
がない。概念がないから。
唯一あるとしたら、録画予約みたいなのはできなくはないけど。
ないけど、
基本はやっぱリアタイ視聴だよね。
そうそう、そもそもそのビデオデッキもめちゃくちゃ高かったし、
うん、
だ基本的にはリアルタイムなんですけど、うん、でだから、あ、しょうが、まあ見れなかった、みんななんかどっかで遊んでたんだバカみたいにと思って。まあまあしょうがないかって思って、まあそれはその話はもう一回消えたんですよ。でそしたら1ヶ月ぐらいしてから、なんかちょっとその小助様、力丸様ってアニメがジャンプカーニバルでやるって CM が流れたんですよね。
はあはあはあはあ。
で、え、ちょっと待ってと、いやだからこれ俺見たんだと、テレビで
見て好評だったから改めてジャンプカーニバルみたいな、
じゃなくて、好評じゃなくて
初出し
が、
え、じゃあ北野さんが見たのも、うん、そのジャンプカーニバルに向けての番宣の一環みたいな、そういう可能性はないんです
か。ないないないない。
当時なんか似たような年だと、
うん、
なんか全然話違いますけど、うん、ディズニーランドとかが開園するしないみたいな感じになってて、うん、これね、いまだに覚えてますけど、毎週土曜日の午後帯、
うん、
絶対どっかの曲で2時間から3時間ぐらい、
うん、
ディズニーランドを紹介する特番をやってた、
はいはいはい、
すげえな。でも子供たちに洗脳していくわけですよ、うん、これがとんでもない施設だと、
はいはいはい、
で全員行きたいって思わせるような仕掛けを、うん、 多分半年ぐらいにわたってディズニーランドがやってて、うん、今思うとすごいなと思うんですけど、うん、それと同じようなことなんじゃないですか。
キャンペーンの一環ってことですか。
だからジャンプカーニバルの宣伝の一環で小助様力丸様を、うん、分かんないですけど最初の10分だけ流すとか。
ああ、あのね、ナイス
本編だった、
確実に本編だった。でしかもその当時ってそれこそ見てない人がいるって割となくて、
ああまあ確かに鳥山明クラスのね、
うん、
アニメになってくれば
ね、なってくれば見てないやつがいるなんて相当な確率でない
んです。夏休みでしょ、
誰かが見てる、
見てるし、うん、だってタッチすら見てたからね。
そう、
朝10時から11時のタッチすらみんな見てたから、
もう何回見たんだって言っても見てるじゃないですか、
うん、
だからもう逃すはずないんですよ、
うん、
クラスのに、まあ、子供も多かったし40人ぐらいいて、
誰も見てないってことはありえないよね。
誰も見てないはありえない、
確かに。
で、終わって僕が話しても誰も見てなくて、
うん、
それが1ヶ月後ぐらいにこれ俺見たんだと、
うん、
この小助様力丸様ってやつもう見たからっていう話を熱弁してたんですよね、
うん、
熱弁してたけども、みんなはその1ヶ月前に僕がそんなこと言ってたのをコロッと忘れて、まあどうせ嘘だろうと、うん、まあどうせ嘘だ、
また始まった、
また始まったぞ、
また霧の中にいるやつが何よまいごとお話し出したと
っていう目で、まあ、見られたんですよね。引っ越して早々。
え、じゃあ、うん、結局じゃあそれ10月に終わって一応だから OVA になってるみたいな。
なってるんですよ。
でこれじゃあちゃんとだからその OVA のやつは見た、
OVA のやつも見ました。
あ、改めてね。
そしたら全く同じ話。
ああ、
もうレンタル代返してくれと思った。
これはちょっと誰に聞きゃいいんだろうね。
で
もしかしたら確かに、
うん、
昼間やってる可能性はあるかもね。
あるんですよね、
うん、
だからこれが1988年でしょ、
うん、
で88年とか、まあ、このタレントの話も82年とか、
うん、
その、
うん、
放映された日がまあまあそういう82年ぐらいの話なんだ。だ80年代のテレビってこういうことするんですよね。
だからもともとジャンプフェスタに流すようにこれは作ってたんだけど、うん、できてどれぐらいの評判なのかっていうことも踏まえた上で、別に放映権は持ってないけど、うん、フジテレビ側とかがまあ平日のこの時間で夏休みだし子供も見てくれるだろう、うん、でポンって1時間でしょ、多分50分だ
ね、50分、そう
ポンって入れちゃって、うん、でもうさまつな情報すぎて、うん、その時はまあ評判悪くなかった、結局ジャンプ、さまつな情報すぎて今ウィキペディアとかにも載ってないっていう可能性はある。
ああるでしょ、
ある、
実際やった可能性もあるでしょ。
0% ではないとは思う、
うん、
なんかちょっとまあ話しそうじゃうかもしれないけど、うん、自分がやってた担当してたテレビ番組があるんですよ、うん、でその中で当時はまだ、野球がゴールデンにやってた時だったんで、
うん、
雨傘っていうのがあって何月何日オンエア用なんだけど、この日はもうこの時間野球が入るっていうの
は
決まってる、
はいはい
はい、から雨が降ったら流れる、
うん、
雨が降らなかったら野球を流すからもう流れません、
はいはいはい。
で大体その雨傘に回されるのは、うん、な自分みたいに、うん、よくない、うん、ダメな人たちが回されるわけですよ、
うんうん、
で雨傘は雨傘で別に普通にちゃんと作るんですよ、
うん、
手抜くわけじゃなくてちゃんと作って、でも結局オンエアされないけど、うん、まあまあ別に制作費とかはちゃんと会社に入ってくるから、
はい、
まあ別にいいやと思ってたわけですよ、実際流れないし、うん、でしたら3ヶ月か半年ぐらいしたらデスクの女の子から、うん、急に、あ、そういえばさ、ちゃんまつ、そういえば先週の土曜の昼、うん、流れてたらしいよ、ちゃんまつ担当してた雨傘のやつ、
うん、
言えよ、と思って言えよ、うん、そうなんですかって言って、そんなの、そういうのって事前に分かんないもんなんですかって聞いたら、うん、まあね、まあ、細かく聞きゃ分かったんだろうけど、うん、まあまあまあ、でも無事に流れてて特に苦情もないみたいだから、うん、まあ良かったんじゃないみたいな おいみたいな、どうなってんだよ、親に言ってねえよこれ流れるっていうのを、っていうのはあった、
あったでしょ、
うん、
でこの
それは再放送でも何でもなくて、
うん、初出でしょ、
初出、
うん、でこのタレントって話に、あのドラえもんのタレントに戻るんですけど、うんうん、まあ、説がねいくつかあって、この投稿してくれた方は、うん、ベルセルク説ね、
ベルセルク説、
ベルセルク説
と混同しちゃったんじゃないか説、
そうそう、で混同説っていうので言うと、違う夢の街のび太ランドっていうドラえもんの話があって、うん、それと、混同してるタイトルは、
うんうん、
でこのタイトルも怖くてね、そのタレントって書いてあるじゃないですか、作画崩壊してるから、このタレントっていう文字が、
うん、
死ねっていう、
なんで、
ね
タレントを崩し文字にしてて、 それをくっつけると死ねになるの、
死ねになる、怖っ、死ねが崩れてタレントって言われてるんだけど、でもそのタイトルはのび太ランドから来てるんじゃないかとか、で冒頭の地底の国の探検っていう話があるんですけど、冒頭はそれのと混同しててるとかっていう説もあるし、あるいは別のアニメが混ざった説ね、キテレツ、うん、投稿された方も言ってましたけど、うん、キテレツ大百科、学生服の人が出てくるんですけど、う
ん、
それが
弁蔵さんか、
そうそうそう、弁蔵さんで、パーマンとかにも似たような話があって、21円門にもあると。でさらに言うとですね、ビデオテープによるものっていう説もある、はい、でこのビデオテープって何かっていうと、まあその当時ってその前を、そのビデオテープっていろいろ編集できたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でそれで前に借りてた人がいたずらかなんかでごっちゃに重ね撮りして、
あ、
そうでめちゃくちゃになった
もん、フェイクドキュメンタリー
級になりましたね、そうそうそう
そう、そういうオチのやつね、
でそういうのがタレント界として誤認して見てしまった、それを見た人がね、それを借りた人がっていうのもあるし、そのドラえもんの各話を録画しておいて、そこから編集して作成してオープニングやコマーシャルっていうのを1980年当時のものそのまましようとして、作り上げた、まあ、これもフェイクドキュメンタリーですよね、うんうんうん、で僕この小助様力丸様を見た僕からすると、
うん、
これ本当に流れたんじゃないかなと思うんですよね、
あ確かにね、
だから都市伝説すぎて、もう今は別にもうそんなの話は流れてないって話なんですけど、うん、こういうことが僕実際にあった身からすると、まあ、流れてもおかしくねえなと。
プロデューサーの読売広告社の大野さんか、うん、JC スタッフの宮田さんに聞けば分かるね。
知り合いですか？
知らない
そうか、
監督はよく分かってないかもしれない、もしかしたら誰か知り合いいないかなと。俺、いやさすがにいないな、アニメ業界は。このプロデューサーの人に聞けばなんか普通に答えてくれそうだけど、ただ、まあ、別にこれ全く否定するつもりはないですけど、うん、20代の頃にサッカーのワールドカップがあった時に、圭介本田が、
圭介、
圭介、俺たちの圭介本田が、本田がとんでもないワールドカップでフリーキック決めたんですよ、
うん、
ってなってて、
うん、
もう大変なことになって、
はいはいはい、
でも次の日もうむちゃくちゃ二日酔いの中、もうこれ決まってたとしょうがないですけど、うん、神宮球場に阪神ヤクルト戦を見に行ったんです
よ、うん、
でその日阪神勝ったんですけど、うん、その日その年から加入をした赤鬼マットマートっていう鬼のようなやつがいて、
うん、
アンダ製造機なんですよ、
赤鬼マットマート
赤鬼はちょっと今適当に言いましたけど、ーマートマットマートンっていうとんでもないのがいて、
うん、
全部出塁するマンみたいな、もう6月の段階でもう手がつけられないぐらいになってて、その日1番バッターなんですけど、
うん、
1番で5打点取って勝ったんですよ、
へえ、赤鬼が、
赤鬼が、
うん、
でそれを見ながらすっげえ平たく考えると、うん、マートンの方がホンダよりすげえんじゃねえかと思って、
ああ、
いやホンダのフリーキックもすごかったけど、うん、1番で1試合5打点ってとんでもねえぞと思って、うん、プロ野球記録なんじゃないかぐらいのことを思ってて軌道に帰ってて、うん、でマートンはすごい、マートンはすごいって話をずっとしてた、うん、で実際マートン大活躍したんですけど、う まあ、10年以上経ってから、うん、改めて自分で調べてみたんです、うん、したらもう今はねそう1試合1試合で記録が全部出てくるから、はいはいはい、でふーって調べたらあったんですよ。マートンがやっぱり1試合5打点取ってる試合が神宮で、うんうん、おこれだこれだと思って、うん、でもワールドカップは6月ぐらいです、うん、それ5打点取ってるの9月なんですよ。
おかしいですおかしいっす。
3ヶ月のタイムラグが20歳過ぎてんだよ、うん、混同しちゃってるのよ。
なるほど、人は混同するものだと。
20歳過ぎててそんな感じなのに、うん、子供の頃だったら、うん、余計分かんなくなるんじゃないかなっていう、これで否定するわけでは何でもなくてね、うん、たださっきも言ったように流れてた可能性もある。おう、どっちが正解なんだろうなと思うんだけど、まあこれは正解を探るということよりも不思議ですねっていう方がいいんじゃないですか、滝谷さん。
なるほど、うん、それで納得していただけますか
、うん、ありますね。まあまあちょっと違う話かもしれないですけど、うん、あのさっきねあのラピュタの話もありますけど、うん、例えばあのトトロね、はいはいはい、なんか都市伝説でサツキとメイちゃんがもう死んでるんじゃないかみたいな、はいはいはい、なんかあるじゃないですか、うん、
影がないとか、
ね、はいはい、うん、あれねジブリのスタッフに聞いたんですけど、うん、ブチ切れてました。あのまず大前提として、うん、子供向けに作ってるし、うん、でそんな裏設定みたいなことまで考えてないと、うんうんうん、でまあこれはちょっと現場の問題かもしれないけど、うん、明日までにこれをやらなきゃいけないの世界観でやってたと、うん、毎日寝食も忘れて、はいはいはい、ギリギリの中でやっている中で、うん、まあ、ミヤさんも含めた上でだけど、うん、そんなもしかしたら死んでるんだよみたいな話とかを言ってる余裕もないし考えてる余裕もないと。ぶっちゃけた話トトロのラストに関しては、うん、どうこう言われようなんだろうかだけど実はとんでもないミスをこっち側もしてるんだと、うん、それを別に言ってはいないけどそれは悔やんでると、うん、そっちは直したいとは思ってるけど、うん、そんな死んでた死んでないかなんか子供向けの作品でそんなことをやるわけないじゃないですかって言ってちょっと切れ気味で言われて、あ、まあ、実際の制作の現場とねその温度感は違うからね。
そうなんですよね。
難しいですよね。
難しい。
トトロが猫バスに乗って一緒に探しに行く予定だったらしいんですよ、
うん、トトロが猫バスに乗って、ああそうなんですか、
はい、メイちゃんを、うん、だけど忙しすぎて誰も気がつかなかった、う
ん、ああ乗ってねえじゃんって
そう呼び出した後乗んなきゃいけないので途中で気づいたらしいんだけど、うん、もう引き返せないらしいんですよ、うん、で試写会で見てこれなんで乗ってねえんだよってミヤさんも初めて気づいて、うん、おかしいじゃねえかよって言って、うん、成立しねえだろって言って、うん、一応ヒーローもんなんだからよ、
はいはい、ヒーローヒーローも
ヒーローっていうか、まあ、子供を助けなきゃいけないのになんで乗ってねえんだよ猫バスだけでよ、うん、誰だこれ考えたのって言ったら俺か作り直そう今からっていやちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいっていうもう間に合いませんのでっていう、うん、じゃあ2作るときは直すかみたいな感じでそこが落ち着いたらしいんだけど、でもそれすらももうミヤさんが言ったことも忘れてる可能性はあるって言ってた。
なるほどね。
あ、人の記憶は曖昧
ということは
もしかしたらこれ流れたかもしれないし流れてないかもしれないし
真相はわからない、
ないと。でもこれを見ていや重要なことはですよ、うん、そういうことじゃないと思うんですよ、うん、これを見て、うん、北野内さんが見たというわけじゃないですか、
うん、見ました。
で私は見たことないんですけど、うん、小助様力丸様は小学生時代の北野内さんにとってこれは面白かったのかどうか。
面白かったです。
それ以上のことはないでしょ
う。うまくまとめましたね。
明ら的に、うん、じゃあありがとうございますの世界じゃないですか、うん、どこで見たいつ見たかはさまつな問題ですよ、うん、
面白かったです。
じゃあいいじゃないですか。
でも僕はこのアニメのせいで嘘つき呼ばれされてるわけですね。子供心に 傷ついたわけですよ、
はい、
面白かったんだけど、
よ大野さんは知らないけど、うん、読売広告社の人は知ってるから、
お
聞いてみる、大野さん多分たどり着いちゃうよ。
でも覚えてないんじゃないですかね
確かにね、うん、作ったのは覚えてるかもしれないけど、これがいつ流れたか
そうです、
なんかイベントで流したような記憶が、うん、まあそうだよな、あでもねそれは覚えてないかもしれない、
うん、
いつまでに作るっていうのは厳密に決めてるけど、うん、いつどこで流れるっていうのはまた別の人の仕事だから、
あそうですね、でも確実に僕は見た、
じゃあ直人を信じる、
信じてください、
じゃあ小助様力丸様をテレビで見たっていう人を募集しましょう。
あそうですねテレビで見たぞっていう人が
OVA のイベントじゃなくてね、
うん、
88年の夏に、
うん、夏にテレビで見た
っていう人が一人でもいたら、この直人は嘘つきじゃないという、
そうですね、もう電話しますよ
その人に、
うん、小助様力丸様談義をします、
はい、そしたらじゃあね、うん、ぜひ一緒にある、小助様力丸様あるあるをしてください、
あるあるある、小助様力丸様ある
あるある、はい、ということで、
だタレントも実際に多分ね流れたんじゃないかなって
思
って
ます。ああなるほどね、サハルさんのやつね、
そうそうそうそう、
流れた可能性は、まあ、正直あるよね。
あ
ドラえもんの角度からちょっと話させてもらっていいですか、うん、知り合いがドラえもんの脚本を書いてる、
お
で普通にまあテレビのディレクターやってるって人で、うん、まあ A さんに、A さん、なんでドラえもん脚本をやってるんですかって聞いた、うん、いやなんか人がいないって言うから、
うん、
そういうレベルなんですかドラえもんの脚本って、うん、みたいな、すっげえガチガチで、うん、うるさそうなイメージあるじゃないですか、うんうん、ドラマの世界から崩しちゃいけないから、はい、大変じゃないですか、いやでも思ってるよりはそんなに自由な発想ですよ結構、あそうなんですね、うん、もしよかったらあの秘密道具とかなんかいくつかネタくださいよって言われて、
うん、
ってまあもう分かりましたみたいな感じで、それで1週間ぐらいしてからなんか3つぐらい適当に考えて、
うん、
でこれのメリットデメリットだけを放り込んだんです、
うん、
でそこから半年ぐらいしてその人にしばらくぶりに会ったら、うん、A さんに会ったらでまだなんかドラえもんのやつやってるみたいな、うん、今はもうやってないんだけど、うん、もうまだやってるとか大変ですねレギュラーだからっつって、そうなんですよねって、あそういやそうそうそう前に松田さんが持ったネタあったじゃないですかって、あれねやりましたよって、えやりましたってどういうことあ、オンエアの、あ、あれ言ってませんでしたか、あれオンエアされてますよ、えって言って、
うん、
すっげえ適当に考えた
なるほどね、
あれ、出会い料とかはみたいな、うん、いや、そこはほら、持ちつ持たれじゃないですかみたいななんかそれをごまかされたけど、うん、あ、でもこんな簡単に通っちゃうんだと思って、うん、なんて言うんですかね、だから作り手側は自由なんですよねやっぱりいろいろと、だから流れた可能性もあるし、ドラえもんのそのタレント界もね、
うん、
流れた可能性も十分、そのまんま流れた可能性もあるなと、
うん、公式っていうかその記録上残ってないっていうのは信憑性的にはあるんですか、
うんその記録上っていうのが何をもって記録上正しいかっていうのは多分裏の取りようがないです、
うん、
自分が担当してた番組は、まあ、ただ第何回何々のネタっていうのの一覧の表はデスクの女の子が持ってましたけど、うん、300回ぐらいやったのかな、本当にこれで合ってんのかどうかっていうのは別にそれ誰も裏取りしてませんし、
うん、
でさらに言わせてもらうとその出来上がったものを会社の倉庫にシャープ1から並べていくわけです
よ、はいはい
はい、うん、300回までね、うん、で何かあったら例えばじゃあ、150回の時に80回の時のあの夕日がさ、
うん、
よかったからあれ使っちゃおうよと、
うん、
使っちゃうよっていうか悪い意味じゃなくて、うん、 あの夕日を105時間でも使って、うん、違うシーンだけれども、
はいはいはい、
みたいな感じのことはよくやってたりする。それは別にうちの番組でいろんな番組もそうよ、
うん、
そういうことを借りたり借りて使ってどうこうみたいな感じで、うん、みんながやるもんだから、うん、40人ぐらいで、
はいはい、
むちゃくちゃ歯抜けなんですよね。
ありますねこれ。
パッて見た時、え、これ全然189になってるけど1から7はみたいな感じで、うん、どこに行っちゃったんだろうねとか言ってた
の、うん、
で別にじゃあ探せって言って探す余裕もないし、
うん、
じゃあなんか偉い人がいやこの回のやつあれ使おうやつってもあなな倉庫ないですって言ったら、あそうかじゃあしょうがねえなその世界なんです、
うん、ありますね。
あ正直うん、ある気はする、
うん、
まあ、あんまりこういうこと言っちゃいけないんだけど、
うん、
よくある戦隊ものとかは、
うん、
昔の怪人とかを使い回すわけですよ、
うんうんうん、
そうするとどっから何を持ってきてっていうのの元ネタがもう誰も分かんないらしいんですよ、
うん、
この A っていう怪人を来週の敵に作り変えるわけです、
うん、
でもその A っていう怪人も何かをさらに作り変えてるらしくて、
うん、
それがもうバージョンアップバージョンアップでここにいて、
うん、
じゃあなんか昔の往年のライダーファンとかがあれのどうこうのどうこうみたいなこと言われてもいやこれ今どうなってるって言われてもみたいな誰もわかんねえんだよ。だからそれはもう怪人とかの話だし、うん、ヒーローに関してもこのベルトを使い回すとかそんなのしょっちゅうやってて、それがどこに行っちゃってるかわかんないっていうのは毎週やってるって毎週オンエアしなきゃいけないからその宿命というか、うん、だからタレントっていう回ももしかしたらそもそも論としてあったっていう可能性はあるなと。でドラえもんに関しては、うん、週2でやってましたよね。
やってましたやってましたやってました。火曜だったかな、火曜と金曜かなんかですよね。
で日テレのテレ朝版もあったと思う。
ああ、ありますあります、
うん、さらにややこしいですよ。
闇が深い
です。でパワパワチャンネルで再放送になったでしょ、
うん、
もうぐっちゃぐちゃだよ。あ悪いけど
ありますね。あるね。これ
タレント界はあると。
タレントはある
ということでお話をまとめさせていただきましょうか。
はい、
ありがとうございます。ということでタレント界ぜひね、見たっていう人をまた募集してます。
小助様力丸様も見たという方を
募集してますんで、はい、そんな感じで、東京ミルク放送局では、ちょっと不思議な話も募集してますんで、こんなお便りをお待ちしてますんで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ずいぶん話しちゃいましたね。どうでもいい話を。
いや、どうでもよくないです。どうでもよくないです。